主は我らの神であり、我らはその牧の民、その御手の羊である。どうかあなた方は今日その御声を聞くように。主は私たちのことを養ってくださり、守ってくださり、また平和のうちにいさせてくださると約束してくださってます。どうぞ私たちもそのことを覚えて、主を賛美してこの礼拝を始めましょう。衆法のキリストの平和です。礼拝堂の方は歌わずに心を合わせてください。
教会からの報告をいたします。本来ならば6月14日から全員対象の礼拝を再開しようと思っていましたが、今東京アラートが出ていますので、もう1週間延ばします。6月の21日から全員対象の礼拝を再開したいと思います。でこれについては決まり次第ホームページと祈り便でお知らせしますので、ぜひそれを見て来てください。また全員対象と言いますが、既往症などある方はよく注意して来ていただきたいと思います。いつも言いますけれども、終わったらオルガンの構想が鳴りますので、速やかに退出するようにお願いいたします。まだ私たち緊張感を持って礼拝に来て、礼拝することを優先順位としてしますので、ぜひご協力ください。それから今日はそんなに暑くないんですが、これから暑くなってきます。そして窓を開けっぱなしで換気をしながら、クーラーを冷房しますので、ぜひ皆さん水を持って、熱中症にならないように水を持って、そしてある程度の年齢の方は礼拝中に水を飲むなんてという方いらっしゃいますけども、気にしないで、だいたい15分に1回ぐらいは必ず水を飲んで、コロナにかからなくても熱中症になったらいけないですから、そのこともぜひ気をつけてください。で全員対象の礼拝になった時に、そのようなことを高齢者の方が来ましたら、そのようなことも前の方が注意して差し上げてほしいと思います。水を持ってきてくださいということです。6月10日今週第2の水曜日ですが、また共に祈る祈祷会を午後7時半から行います。喋らずに御言葉を聞いて、そして個人の祈りを中心にします。6月10日午後7時半からの共に祈る祈祷会です。以上です。
聖書をお持ちの方は、詩編の75編を開いてください。詩編の75編の3節。地とすべてこれに住む者がよろめくとき、私はその柱を固くする。その次、小さな字で、セラと書いてあるんです。実は、この詩編、教科音楽の原点とも言えますが、この教科音楽の一番大切なこととして言われているのは、大きな声で歌いなさいということではないんです。セラですね。セラっていうのは何かっていうと、休みなさい、待ちなさいということです。私たちは今休んでいます。で、休むとき本当に心細くなってしまうんですね。けれども覚えてください。あなたが待つというときに、それはね、人間として一番素晴らしいことをしてるんだということです。あなたが今週待たなければならないとき、ああ、そうだ、セラなんだ、主を待つんだ、それを思い出しそうじゃありませんか。そして3節はすごいですね。地とすべてこれに住む者がよろめくとき。 もう世界中の人がコロナウイルスのことでよろめいています。私はその柱を固くする。神様がこの時も働いてくださんだということです。私たちが想像できないようなことを神様がしてくださいます。ある牧師さんが言いました。今私たちはオンラインの礼拝をするしかないと。けれども、これは私たちが考えたんじゃなくて、神様が導いてくださったんだ。もしかしたら、この2020年、このコロナウイルスの問題から世界中の伝道が変わるんじゃないか、刷新されるんじゃないか、そういうことを言ってる牧師さんがいて、あ、そんなもんなんだなと思いました。今日祈ろうじゃありませんか。あなたもどうぞ祈ってください。セラーですよ。今日私たちがこの礼拝に来て、歌うことできません、喋ることできません。でも待つことできるんです。神様に心を開いて待つことができますようにと言って祈ろうじゃありませんか。祈りましょう。と、すべてこれに住む者がよろめくとき、私はその柱を固くする。神様、今私たちはよろめいています。どうすることもできません。そして仕事を休まなければならない、生活を休まなければならないということを経験しています。不安です。ある人はこの休むことが本当に苦痛で、くだらないことのように、ダメなことのように思いますけれども、この待つことの中にも神様がセラとして私たちの心を導いてくださいます。どうぞ助けてください。私たちクリスチャンが今週セラの思いで神様に心を開いて、神様に心を向けて生活することができますように助けてください。今日これからの礼拝の時をもどうぞ私たちの心を開いてください。私たちが神様の声に耳を傾けることができますように、神様の言葉に耳を傾け、心を開くことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
生きることに疲れて、すべてを投げ出し
聖書を開きましょう。エペソ人への手紙1章の13節14節、新約聖書の301ページです。エペソ人への手紙第1章13節から14節をお読みします。あなた方もまたキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また彼を信じた結果、約束された聖霊の証印を押されたのである。この聖霊は私たちが神の国を継ぐことの保証であって、やがて神につけるものが全くあがなわれ、神の栄光を褒めたたえるに至るためである。今日の箇所でパウロは聖霊の証印について語っています。このエペソの町っていうのはどういう町でしょうか。今のトルコの中にあるんです。私はエペソの遺跡を見学してびっくりしました。もう石で作られたその遺跡は人が一人も住んでない。私たちが行った時に狐みたいなのが一匹行っただけでしたね。で、けれどもですね、よーく見るとすごいんですね。その遺跡はエペソの町の中心ですけれども、道路はきれいに舗装されてるんです。舗装といってもアスファルトのようなチャチな舗装ではなくて、大理石のような素晴らしいすべすべの石で敷き詰められています。そしてその街路の両脇には下水道が通ってて、そしてエペソの公衆トイレがあるんですけれども、2000年前ですよ。2000年前ですけども、水洗式のトイレなんです。こんなところがどんな素晴らしいんだろうかと思いました。東京を思わせるけれども、東京よりも大きな素晴らしい都市だったんです。ですから私は期待しました。あ、きっとエペソの街には素晴らしい教会があって、それを見ることができるんだと思ったんです。私たちがそこ行った時にまず、劇場に行って1万人ぐらい入る石で、積み上げられた劇場を来ます。そして、その劇場の一番外れの方の席に座る。すり鉢状に作られて一番上のところに座るんですね。そうするとガイドの人が一番下に来て、そして一円玉みたいなものを落とすんですよ。皆さん聞こえますか？一円玉ですよ。そんなものを日本の国で落としてそれが聞こえるでしょうか。ところが、1万人入るその劇場、音響設備は一つもないのに、その1円玉を落としたら、チリーンという音が劇場全体に響き渡るんです。素晴らしい音響設備や音響の能力があったっていうことを知りました。ですから、ああ、これはきっと教会も素晴らしいんだろうと思ったんです。ワクワクしていきましたけど、教会がないんです。教会がないんです。図書館はあります。 裁判所もあります。でも教会はないんです。で、ガイドさんが言ったんです。この時代、教会は小さかったんですよ。教会は普通の小さな家で、礼拝し、伝道してたんです。で、私では、あ、そうなのか。そうならば、東京、大都会になっている東京で、少数派である私たちのクリスチャン、日本のクリスチャンと、このエペソの教会の人たちってのはそっくりだと思ったんですね。ですから、今日このエペソの手紙を読む私たちは、この言葉は私たち信仰教会に対して語られている言葉なんだと思って読もうじゃありませんか。さあ、パウロは何を伝えたんでしょうか。ここでわかりやすく翻訳されている新改訳聖書を読みたいと思います。皆さんの修法の中にそれが文言が印刷されています。新改訳聖書のエペソ人への手紙1章13節14節です。このキリストにあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより、約束の聖霊によって承認をされました。エペソの教会の人々は大都会の豊かな人々でしたが、ユダヤ人でない異邦人でした。ユダヤ人は神によって選ばれ、救いの約束を与えられ、神の約束を聖書を通して教えられてきました。ところが、イエスを救い主として受け入れることをしませんでした。異邦人であり、救いの約束から遠い存在であったエペソの人々は、救いの福音を聞いて信じ受け入れました。神の約束について、救いの約束について、何の背景を持たない異邦人であるエペソの人々が、救いの福音を聞いたんです。そして信じ受け入れたとき、何の背景も教育もないエペソの人々がキリストのものとされました。ユダヤ人には数千年の背景があります。聖書の教育もあります。けれども、キリストを信じませんでした。エペソの人々は背景を持たず、かつてはキリストから遠く離れた生き方をしていましたが、福音を聞いて信じたのです。あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてとあります。福音を聞くということをパウロは言ってんです。パウロはパリサイ人でした。ですから、ユダヤ教の指導者です。律法を守ることが全てでした。そしてそれはユダヤ人に与えられた特権だったんです。そのパウロが救いの福音を聞くことの重要性を述べています。ローマ人への手紙10章の14節というところで大切な言葉があります。ローマ人への手紙10章の14節。しかし、聞いたことのないものをどうして呼び求めることがあろうか。聞いたことのないものをどうして信じることがあろうか。述べ伝える者がいなくてはどうして聞くことがあろうか。パウロはイエス様から福音を一度も聞きませんでした。けれどもダマスコ途上でイエスに出会い、クリスチャンになりました。その時に自分に対して福音を述べ伝えるという使命が与えられます。それも律法から遠く離れている異邦人に聞かせなさいと命じられるんです。そして異邦人に福音を伝えます。異邦人が信じ受け入れたときに神の救いが与えられる姿を見ました。それはパウロが経験したことのない素晴らしい救いだったのです。神はもともとアブラハムを選んだときにあなたを祝福すると言いました。イスラエルの民族の最初の祝福はこれです。アブラハムに祝福すると創世記の12章に書かれています。それはあなたを通してすべての民が祝福されるという救いの約束でした。 イスラエルが祝福されて、イスラエルが選ばれて、イスラエルが良くなるっていうんじゃないんです。もう世界のすべての民が、あなたをイスラエルを通して祝福されるんだというんです。ですから、アブラハムが選ばれたのは、イスラエル民族を通して、すべての民が救いを受けるためだったんです。ですから、イスラエルには責任があります。それはすべての民に救いを伝える、福音を伝えるという使命です。パウロは救いを受けて、異邦人に救いの福音を伝え始めました。そこで発見したこと、それは、救いは神の賜物であり、自分の力によるものではないということです。エペソ人への手紙開いた方は2章の8節をご覧ください。302ページ、エペソ人への手紙2章の8節。あなた方の救われたのは、実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方から自身から出たものではなく、神の賜物である。エペソの大都会の異邦人たちが福音を聞きました。福音とは5つです。本当の神がおられるということです。人間が考え出した、人間が作り出した神ではなくて、本当の神です。この宇宙すべてをあなたを作った神がおられるということ。2つ目は、人間には罪があるんだということです。3つ目は、それを自分で解決することはできない。絶対に自分でそれを解決することはできないということ。4つ目は、神が救い主を送ってくださり、十字架で罪の贖いをしてくださった、解決をしてくださった。5つ目が、それを信じ受け入れるなら救われるということです。難しいことではありません。非常に単純な福音を伝える必要があります。それを聞く異邦人は、ユダヤ教の背景がなくても、信じ受け入れることができます。そして私たちも、福音を聞くことで信じ受け入れることができたんです。ですから、福音を聞くことは大切なことです。勝因というのは何でしょうか ?13 節に、1章の13節に、聖霊の勝因を押されたのであるとあります。勝因というのは今の私たちが使う実印のようなものです。コロナウイルスの問題でもう会社に行くことはできなくなりました。けれどもどうしてもしなければならない、会社に行ってしなければならないことが一つあったんです。それは実印を押すという仕事でした。管理職の人が自分の実印を押さなければ決して仕事は進むことはできません。実印を押すということは大切な働きだったんです。さあ、この時代、三つの勝因の使命があったんです。勝因はどういう働きをしたのか。1つ目は、本物であることの認め、証明するために印をしました。本物だということです。パウロはエペソのクリスチャンに、あなた方は本物だよと、正真正銘の神の子であると言って励ましたんです。エペソの人たちは異邦人ですから、自分たちに自信がなかったんです。こんな自分でもイエス様を信じて本当に救われるんだろうか。こんな自分でも本当に神の子に刺されるんだろうか。けれども福音を聞いてイエスを信じ受け入れるなら、神は彼らを本物の神の子とされたのです。私たち日本人もそうです。あなたがイエスを信じ受け入れるなら、あなたは正真正銘の神の子となります。そしてその証明として、あなたに聖霊の勝因が押されたのです。本物であるということ。2つ目の、その勝因の働きっていうのは、それは所有を表すということです。エフェスは港町でした。そしてその当時最も栄えた商業都市でした。たくさんの物資が売り買いされました。一番大切な物資っていうのは材木だったようです。木というのは、木材というのはとても貴重なものだったんです。ですから、 エペソに集められた材木をみんなが見に来ます。そして、あ、この材木は自分は欲しいんだ、買いたいと思った時に、その材木に自分の勝因を焼き印で押すんですね。焼き印をするんです。その後、代理人が来て、お金を払って、その焼き印を見つけ出すんです。あ、この焼き印は自分のご主人の焼き印だ。それを運び出していく。それが行われてました。パウロは言うんです。それと同じだよと。神は私たち一人一人に焼き印をしてくれてんだ。これは私のものだという印をしてくださって、焼き印をしてくださってる。神を信じた者には、神はこれは私のものと印をしてくださっているのだと言っているんです。あなたがイエスを信じて受け入れたとき、目には見えませんけど、あなた自身の所有者が変わりました。私の場合はそれまでは川口義夫だったんですけど、イエス様を信じたときに、私の所有者は川口義夫ではなくなってイエス様になったんです。聖霊になったんです。父なる神になったんです。私の所有権をイエス様が持たれた。そのことを表すために聖霊が与えられたんです。本物だっていう証明です。そして所有を表している。所有権を表している。三つ目は安全保管ということです。証印は安全に保管するための封印として用いられました。私たち日本であんまり封印をするってことはありません。けれども西洋ではよくします。大切な文書には必ず封をつけんです。封を解いたら、それは通用しなくなってしまいます。封をするときに、あなたも見たことあると思うんですけど、粘土のようなものをつけるんです。そしてその粘土のようなものの上から実印を押します。それが1日2日経つとカチンカチンに硬くなるんです。そしてその封を解いたならば、もうそれを隠すことはできません。どんな接着剤をつけても分かってしまうんです。ですから、勝因をす、封印をするっていうことには、厳重に守るという意志をそこに表しているんです。イエスを信じ受け入れたあなたの救いを、神は全力を持って、守ってくださろうとしておられます。聖霊の証印は、あなたが正真正銘神の子であることを証明し、あなたが間違いなく神の所有であることを証明し、あなたがあらゆる危険から守られていることを保証してくれる証印なのです。福音を聞いて救われた私たちの信仰を神様、聖霊様が守ってくださるのです。私たちは神の賜物として救いが与えられました。そのことを証明し、守りを保証してくださるのが聖霊なのです。14節を見てみましょう。この聖霊は私たちが神の国を継ぐことの保証であってとあります。神の国を継ぐことのとありますけど、それは遺産相続をするという意味です。遺産相続をした人をあなたは思い出すでしょうか。聖書の中で一番最初私が思い出すのは、旧約聖書に出てくるヤコブのことです。ヤコブは兄エサウの相続を横取りしました。父イサクを騙して祝福を横取りしたんです。横取りされたエサウはどうしたでしょうか。イサクのところに行きます。そしてお父さん、私にも祝福をくださいと言うんです。父イサクは言いました。祝福はすべてヤコブに与えてしまった。あなたの祝福はないと。今の日本のように子供たちが当分して遺産を持つっていうことではなかったんです。すべてをその相続権のある子供に与えてしまうんです。100% です。全財産です。ヤコブはイサクの全財産を相続したのです。あなたが相続する神の国という遺産は神の全財産です。 天地宇宙を創造された神の全財産はどれだけでしょうか。それは全宇宙ですよ。あなたの相続するのは太陽系なんていうちゃちなものじゃない、銀河系なんていう小さなものじゃない。あなた相続する全宇宙を、神の全財産を相続することができる、その約束として保証として聖霊が与えられたんだ。ヤコブは正しかったから相続したんでしょうか。そうじゃありません。清かったから相続したんでしょうか。そうじゃないですね。ヤコブは悪い男でした。人を騙したんです。けれども、神はヤコブを愛してくださいました。先ほど読みましたエペソ人の手紙2章8節にあります。あなた方の救われたのは、実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。ヤコブは彼自身から祝福が与えられたのではなく、神の恵みによって賜物としてプレゼントとして与えられました。私たちもそうです。私たちの努力によって、私たちの清さによって救われるんじゃなくて、神の恵みによってあなたは救われるんだということです。聖霊は神の全財産である神の国の保証だというのです。あなたが受け継ぐ神の国がどんなに素晴らしいものでしょうか。そして聖霊はその保証の、相続の保証であり、手付金なんです。私たちはやがて神の国を与えられます。けれども、聖霊によって神の国の前味を今、味わうことができるんです。14節ご覧ください。最後に、神の栄光を褒めたたえるに至るためであるとあります。私たちは救われて神の国が与えられます。聖霊が与えられました。けれども、それは何、どうやって生きるためでしょうか。それは神の栄光を褒めたたえるに至るためである。私たちが救われて聖霊が与えられたのは、私たちが神の栄光を褒めたたえるようになるためであるというんです。あなたの人生の最終目的は、神の栄光を褒めたたえることであるというんです。私だけではありません。あなただけではありません。人類すべての最終目的がここにあります。イザヤ書43章21節に驚くべきことが書いてあります。旧約聖書の1004ページ。イザヤ書43章の21節。この民は、我が誉れを述べさせるために、私が自分のために作ったものである。何のために神が人間を作ったんでしょうか。それは、我が誉れ、神の栄光を述べさせるために、褒めたたえるために、私たちを作ったって言うんです。神の栄光を褒めたたえるようになるために、あなたは作られた。ですから人間の本分は、神を褒めたたえることです。本分とは、自分が一番自分らしくある道です。ですから神を褒めたたえるときに、私たちは一番人間としてあるべき姿になるのです。人間が創造されたとき、神は甚だ良かったと言われました。それは人間が本分を果たしていたからです。ところが人間は罪によって本分を失ってしまいました。本分を失った人間は何かによって一番自分らしくある道を求めました。ある人にとっては教育、ある人によっては経済力、ある人によっては芸術です。けれども、教育もお金も芸術も人間の本分ではありませんでした。人間の本分は罪によって失われてしまったのです。イエスを救い主として信じ受け入れるときに、神の解決、罪の解決が与えられ、人間が創造されたときの姿に戻ることができます。そして全く贖われとあります。人間の罪では、人間の力では解決することのできない、 罪の問題をイエスが十字架によって解決してくださいました。ですから、イエスを信じ受け入れた人は、人間の本分である神の栄光を褒めたたえることができるのです。あなたが神の栄光を褒めたたえるとき、あなたは人間の本分を果たしているのであれ。あなたの人生の最終目的、最終目標に到達したんです。そしてそのことを保証するために聖霊が与えられました。聖霊はイエスを救い主で信じ受け入れるすべての人に注がれます。それは神の恵みによるもので、人間の努力によるものではありません。それは信じる者に与えられた勝因です。ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、本物の神の子であることの勝因です。エペソのクリスチャンたちはそれまでエペソの文化や習慣によって生きてきました。エペソは偶像の文化です。彼らはそんな自分たちが本当に神の救いを受けることができたのか、自信がなかったんです。パウロはあなた方は正真正銘神の子とされた。その勝因として聖霊が与えられたのだと言いました。私たち日本人もまた自分が本当に神の子なのか自信がないものです。私たちにはキリスト教の背景がありません。私たちの生き方に神の子となる要素はないんです。けれども、エペソのクリスチャンたちと同じように、私たち日本のクリスチャンもまた聖霊の勝因によってそのことが証明されています。正真正銘の神の子であると聖霊が証明しておられます。また、聖霊は私の、あなたの所有者が実が私ではない、実はあなたではないってことを神様が所有者なんだということを思い出すために、勝因として与えられたんです。そのあなたの所有者であるイエスが、あなたをあらゆる攻撃から守ってくださる。神の国に入るまで、天国に入るまで、あなたを安全に守るために、聖霊という勝因を与えてくださったのです。当時のユダヤ人は、先民として、選ばれた民として、ユダヤ人という民族に自分が属していることに、神の子としての確信を持っていました。エペソの人々は異邦人です。そのような民族的な確信はありません。パウロは聖霊による勝因だけが、彼らが神の子であることを証明していると言いました。あなたは異邦人の日本人です。あなたは聖霊の勝因をいただいたことを神の子であることの確信として持っているでしょうか。そのことをどのようにして思い出し感謝するでしょうか。だけど牧師さん、正直言ってそんな感じがしないんですよねという人がいます。そうです。世界中の多くのクリスチャンはそう考えるんですよ。そして、そういう感じ、超自然的な、神秘的な、そういう体験をしたら、感じができると思ってしまいます。そして、一生懸命、そういう体験できるように励むんです。断食をし、徹夜で祈って励みます。けれども、聖書は何て言ってるでしょうか。コリント人への第一の手紙の6章の19節にそれがあります。私たちだけではありません。世界のクリスチャンだけではないんです。2000年前のコリントのクリスチャンもそうだったんです。262ページです。コリント人への第一の手紙、6章の19節。あなた方は知らないのか？コリントのクリスチャンは知らなかったんです。自分が聖霊が与えられているって感じはしなかった。ピンとこなかったんです。正直言ってわかんないです。そう言ったんです。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや 自分自身のものではないのである。もうあなた方は自分自身のものではないんですよ、コリントの教会の人たちって言ってるんです。もうあなたの所有権はあなたにはないと、エペソのクリスチャンに言ってるんです。もうあなたの所有者はイエス様なんだと、信仰者の私たちに言ってるんです。所有権を私たちはイエス様に明け渡してしまったんです。どうしたらそれでは、そのことを実感することはできるでしょうか。パウロは言うんですね。あなた方はもう、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。お聞きしますが、あなたはどうでしょうか？ピンとこない方、正直に言ってはピンとこない方、あなたのそのピンとこない感情を信頼しますか？それとも神の約束である神の言葉を信頼しますか？感情を信頼する人はもう揺れ動きます。超自然的な体験を受けた時、次の日、それが冷めてしまうことを経験するんです。けれども、パウロはいいんです。そんな感情ではない。この神様の言葉、約束に信頼しなさいと言うんです。そして、神様、これは神様の約束です。信じますと言って、信じてあなたが祈るときに、あなたが感謝することができますよ。こんな自分を神様が愛してくださったんだ。こんな自分をこの天地という神様の全財産の遺産相続者としてくださったんだ。信じられない。けれどもこれは神様の約束だから信じます。感謝しますと言って感謝ができるようになります。ですから、ピンとしない、来ない人は、今日からそれを試してください。夜あなたが寝るときに思い出すんです。そうだ。神様は私に聖霊を与えてくださった。神様は私を聖霊の宮にしてくださったんだ。そう感じなくても、これは神様がしてくださったから信じます。ありがとうございます。祈ります。明日朝起きるときあなたが、ああ、起きようと思うとき、神様、こんな私を愛してくださって、聖霊の宮としてくださったことを感謝します。私が本物の神の子であること、私の所有者がイエス様であること、私の救いが神様によって守られることを保証してくださいました。感謝します。祈っていきます。そうすると毎日朝も昼も夜もそうやって祈っていくときに、その後から私たちの後から感情が与えられていくんです。あ、そういえば、ピンとこなかった自分だけど、そのことが本当に感じられるようになりましたということができるんです。そして、この聖霊によって導かれることを心から願って進みましょう。あなたも自分の信仰に自信が持てないと言うなら、聖霊があなたのことを正真正銘の神の子であると保証しておられることを思い出しましょう。いつの間にか自分が自分の所有者となってしまいます。私もいつの間にか川口義がまた所有者になってしまうんです。その時にあなたがイエスを救い主として信じ受け入れた時にイエスがあなたの所有者になった、なられたことを思い出しましょう。そしてあなたの人生の所有権をすべて聖霊に明け渡しましょう。どんなあなたの人生に問題が起こっても、このコロナウイルスの問題は大きいです。もうどうなってしまうのか。ある人は言います。もう日本の国は滅びてしまうかもしれないという大げさなことを言う人もいます。けれども、どんなに恐ろしいことになったとしても、あなたの信仰は聖霊という封印が押されています。あなたは聖霊によって守られているということを思い出してください。そして人間の本分を果たそうじゃありませんか。あなたが神を褒めたたえる、神の栄光を褒めたたえることです。それを今週しながら、 生活していこうじゃありませんか。お祈りしましょう。神様、感謝します。私のように汚れたものです。ヤコブが本当にずる賢い悪い男でしたけれども、そのヤコブに神様は恵みを注いでくださいました。そのヤコブを選んでくださいました。そして救いを与えてくださいました。同じです。私を神様が憐れんで救い出してくださったことを感謝します。そしてその時に私に聖霊が与えられ、私が聖霊の御業とされてしまったことを感謝します。どうぞ今週この聖霊を感謝して生きることができますように。聖霊が私を証明しているんだということを思い出し、聖霊が私の所有権を持っていることを思い出すことができるように、聖霊が私を全力で守ってくださっていることを思い出して生きることができるように助けてください。そしてどんな時にも神の栄光を褒めたたえて生きていくことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
主を賛美しましょう。宗法の救い主イエストです。礼拝堂の方は声に出さず心を合わせてください。
そして礼拝を再開できることを感謝します。けども牧師さん、招きしなくなったねっていう人がいるんです。でも今日招きをまたしますよ。あなたを招きますよ。ああ、自分はわからない、こんなんで救われることできるんだろうかと思う人がいます。けれども大丈夫ですよ。あなたが知ってるだけのイエス様を信じ受け入れるならば、神様はあなたを救ってくださいます。あなたはどうでしょうか。本当の神様がいらっしゃる、この作り主がいらっしゃるということを信じることができるでしょうか。あなたは自分には罪があるんだ、それを解決することはできないんだということを信じることはできるでしょうか。あなたはイエス様があなたのためにこの地上に来てくださり、あなたの身代わりに十字架にかかって死んでくださった、そして蘇ってくださったってことを信じることができるでしょうか。それを信じることができるならば、あなたは救われます。大丈夫です。今日、招きをします。あなたを神様は待ってくださっています。招いてくださっています。今、二節を歌っていただきますから、その間に、あ、自分も、こんな自分でもいいならば、イエス様を信じ受け入れよう、クリスチャンになろうという方は、勇気を持って前に進んでください。みんなで祈りましょう。お願いします。紹介しますので向こう見てください。この方は内見文夫さんとおっしゃいます。内見さんの奥さんです。内見さんは自分がクリスチャンになった時から自分の家族のために一生懸命祈ったんですよ。で、奥さんを伝道しようとして一生懸命伝道してきました。そして内見さんがね、もう家内が信じましたから、 礼拝で招いてくださいって言って、今日は、ね、予約してるんですね。もう予約付きの招きだったんですよ。文夫さんがイエス様を信じ受け入れましたから、神様へ感謝して祈ります。お祈りしましょう。神様感謝します。今日は内海文夫さんがイエス様を信じ受け入れました。文夫さんが知ってるだけのイエス様を全身全霊を持って信じ受け入れました。神様、あなたの約束です。神様は文夫さんをあなたの力によって救ってくださったことを、文夫さんの罪をすべて許し、神の子にしてくださったことを信じます。感謝します。どうぞこれからクリスチャンとして生きていく文夫さんの上に祝福をしてください。また、これから始まった内海兄弟、内海姉妹から始まった内海家のすべての人が救いを受けることができるように助けてください。主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとがご一同我ら一人一人の上に限りなく豊かにあるように。アメン。
以上で礼拝を終わります。